皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は最後に希望が見えてくるという話ですね。パンドラの箱のお話をご存知だと思うんですね。パンドラの箱が開いて、いろんなものが出てくると、しかし一番最後に希望が出てくるって話がありますよね。で、私はですね、まあその神話の話をしようというわけでもなくてですね、今って言いますかね、この20年ぐらいの世界を見ていて一つ非常に感じるところがあるんですよ。それはですね、やっぱり一つは物質文明がすごく世界中進展したってこともあって、世界中の人々のライフスタイルが本当によく似てきたなってことなんですね。例えばこの30前後の人たちが何を考えてるかってのは世界中あまり変わらないんじゃないですか。まあ家をどうやって持とうかとかですね、子供をどう育てようかっていうことが中心だし、じゃあもう50過ぎたら今度は老後の生活が心配だって話ですね。家にいたらじゃあ今度は何かとネットをどうつなげるかとかね、今日はどんな飯食うかとかですね、なんかそのあとまあ病気ですね、病気になったらどんな薬がいいかとかどんな治療法がいいかっていうのも大体世界中同じようなもんでしょ。なんかですね、世界中のライフスタイルがですね、なんかすごく似てきた感じがするんですね。本当はだからあんまり争う必要ないんですよね、正直言って。あるのはやっぱりその中の格差ですよね。内部の格差が実はものすごいものがあって、持つ人と持たない人の格差がものすごいものだって、横の格差、国ごとの格差、地域の格差はだいぶ私は減ってきたっていうか、ほとんど今なくなったんじゃないかと思うんですよね。で、その今バブル崩壊の現象起きてますから、大きく持ってる人たちはなくなっちゃうわけですよ。大きく持ってるったってですね、別にあれ一人でね、例えば大きい家住んだって、実際住んでみるって言いますか、まあ別に保有してなくても住んでみれば分かりますけども、大きい家なんて大変ですよ。掃除は大変だしね、まず第一カーテン代が高くつくね。大きい家はカーテンたくさんいるからカーテン代が高くつくんですよ。電気代が大変だわね。掃除も手間かかるしですね、まあなんて言うんでしょうかね、余計な手間暇がね、かかるんですよ。人にやらせりゃやってもらえば金がかかるばっかでしょ。何のためにやってんだってと、まあたまに人でも来るならね、ともかくですね、そうでもなきゃあんまり意味もないですよね。なんか本来人の生活ってですね、そんなに場所を食わないようになってんですね。よく言われる人ってどんなすごい人でもね、死ねばですね、畳1畳に全部収まっちゃいますよね。ちょっと背の長い人はね、高い人は、ちょっとはみ出ますがね、まあ2畳もあれば十分ですね、人収まっちゃうでしょ。棺桶なんつったらですね、もっと狭いですよね。だから本当ね、人なんてですね、あの棺桶の大きさだって入るわけだな。だからそんな大きい場所あったってですね、実は本当はあんまり意味ないんだよね。あれなんかあるし変な欲望があるわけですね。で、その昔ケージコロンボっていう、日本語で言うとね、映画がテレビドラマがありましたでしょう。日本でね、まあ、アメリカって日本でも流行りましたけども、あれはいわゆる大金持ちの生活をこう覗き見するというですね、庶民の、なんて言いますかね、気持ちに応える部分があったんでね、大金持ちたちがどんな生活してるのかと、何考えてるのかこう見えるっていう生活だよね。でも今なんかああいうのってあまり流行らないんじゃないですか。似たり寄ってるような生活をみんなしてるからですよ。一人でね、何軒も大きな家持ってる人っていますよね。例えばトランプなんかそうだね。トランプって皆さん結構誤解してる人いるんだけど、あれとてつもない大金持ちですからね。あれとてつもない資産家ですよ。あれだけたくさんの資産持ってて、だいたいあいつの自家用機ってですね、ボーイング757ですからね。ボーイング757って民間の旅客輸送機ですよね。あれが自家用機ですからね、ちょっと半端じゃないあいつは資産家なんですよ、はっきり言って。ねえ、しかしだからといってですね、いや、それ昔よく言うね、妾が何人もいると妾の重りが大変だったのと同じでね、それは資産が多くやね、資産管理は一番大変なんですよ。それはあらゆる問題が資産から生まれてきますから。 金の問題、人の問題、法律の問題、やってらんないぐらいですよ。なんでそんな大盛りしなきゃならんのかってぐらいのもんですから。ねえ、自己顕示欲ない人はともかく、あいつなんかそんな感じでもないし、もう若い頃はともかくね、今なんかそんな財政に切れ返すような感じもないでしょう。そうだって、あれはもうとにかく面倒くさいだけだと思いますよ、正直なこと言ってね。で、要するに、なんかああいうの見てるとですね、ある種の平等感っていうのは世界中に私は広がってきた感じがするんですよ。外国行ってもそうですね、まあ、今ちょっと行けませんけどね、外国行ってもなんか、あ、同じようなことを考えてる人たちがいるんだな、これみんな大体同じことを考えてるんじゃないかなっていう人が本当増えてきましたよね。私子供の頃ですね、まあ若い頃海外行きますと、まだソビエトのがね削られた頃で、社会主義国なんか行くとやっぱ全然違うなとか、19世紀的生活をしているような後進国ともっと全然違うかなと思ってましたけども、今そういうのないよね。大体みんな同じようなことを考えてますよね。そうするとね、私は最後に残るのはこの庶民だと思うんですよね。庶民の生活が最後まで残るんだと思いますよ。ほら、中に家を追われたいとかね、戦争だとか災害で逃げなきゃならないと言いますけども、まあ、やがてどっか落ち着きますわね。落ち着いた後の生活っていうのはやっぱり、いわば世界はみんな似たようなもんなんじゃないです。もちろん地域の個性とかありますから、主たる産業が違ったりですね、食べるものは多少違ったりってことあるかもしれません。でもライフスタイルそのものはなんかあんまり違わないような感じがしますね。だと家に菜園があるとかですね、まあ、よくあるでしょ。あとは例えばエクササイズをするとかね、それからアンチエイジングは少しずつね気にするとかね、若い人だと少し勉強もできるように頑張るとかね、まあなんかそういうのってですね、あまりもう世界中変わらないように見えるんですよね。まあどこまでそうできるか、どこまでやるかって話あるけども、なんか全然突飛なライフスタイル、それこそ昔のですね、日本の武士みたいな、いわ世界でワリアってやつだな、戦士として生きるみたいな話っていうのはどうだろうな。軍人兵隊だって大体今サラリーマン気分ですよね。それは戦場で戦う人はごくごくわずかですからね。あとはまあ大体サラリーマン気分だと思いますけども、あと企業経営者もですね、どうでしょうか。昔みたいになんかとてつもない人っていうのはあんまりいませんよね。そのまあ成金で一時ですね、それこそ10年ぐらいね、まあ銭金持ってですね、はばる人っているけども、まあ20年ってことはまずないわね、普通はね。だからまあ歌方みたいなもん で、そういう人たちもだから実際にはね、昔の貧しかった時代のライフスタイルを、面影をどっか残してますから、なんか全然かけ離れた超富裕層っていう言葉は良くないんだな。富裕層ってのはあれ、なんか成金って意味ですよね。富裕層って言われてあれ喜んでしょって気が知れないよね。あれ成金だから、おい、あの金持ってっちゃえって意味ですからね。この人は富裕層だって言うと、おい、それ成金だからあの金取れるぞっていう、そういう暗号だからね、金融業界ではね。あんた富裕層だって言われたら気をつけなさいよ。お前その金成金だから俺たちで取ってっちゃおうぜという暗号だからね、あれね。まあまあそれはともかくですね、あれだな、なんか王家もうですね、例えば天皇家だって、もう美智子さんは民間から上がった人でしょう。雅子さんもそうですよね。だいぶ変わってきてますよね。だからああいうの見てると、やっぱりこの世界はですね、一つのライフスタイルに収束してるんじゃないかと思うんですね。ライフスタイルが収束してるということは、まあ望むところも大体同じだってことですよ。昔からムク・ハトジュ先生のですね、詩を紹介しますよね。夕方の家の窓にですね、明かりが灯って、みんなそこで小さな小さな幸せを追っかけて生きてると。なんと美しいことかと。あそこに行き着くんだよね。それぞれの、まあ、家族、人がですね、それぞれの幸せを追求できる。それは小さな幸せで十分なんですよ。小さな幸せを十分にね、満喫できることが人生最大の幸せで、で、それを続けていくということが、続けられるということが、未来への繁栄につながるわけですね。大きな話じゃないんですよ。でもなんかそれって本当にみんなが貧しくてね、もう難民流民ばっかりだったら、そういうことって思いもつかない話でしょう。でしかしやっぱそれがだんだんとね静まってくると、 で少なくとも一度はみんな経験したと。今なんかね、戦争とか経済的困難で没落してしまった人たちも一度は経験したと。そういうことはね、ということは元に戻る力持ってますよね。何が正しいのかってなんかみんな持ってますよねと。戻れますよね、あと初めての経験じゃないんだから戻れますよね。そうするとやっぱり最後に出てくる希望というのはやっぱりそれぞれの家の中でそれぞれの人たちが、それぞれ小さな幸せを満喫できるようなそういう環境に戻すこと、ここが希望になっていくんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの、まあ、体現総合するっていうところは近代国家ってものすごくその大きくてですね、世論を誘導して体現総合して人々をこう圧倒してですね、精神的に圧倒して、それから武力で彼の力で圧倒して人々をこう、まあ、連れ去るっていうんでしょうかね、現状から連れ去って今のあなたの生活はもうやめるべき生活なんだと、こういうふうに生活改めなさいということを言っていろいろやってきたのがこの近代時代、特にそうでありますが、もうそれも過去のものになってきて、これからの時代はですね、まあある程度の幅の中でね、皆さんそれぞれに平和になってもらえればよろしいですよと、それ以上のことはあまりとやかく申しませんと、国もね。でまあ揉め事も当然それはあるでしょうけども、まあもう一つの番組で言ったように武装的平和なんてやればね、やるほど後がくたびれるだけですから、まあ、そうも言ってらんないし、結局だから自分たちの幸せを守れることができるかっていうところに行けばね、なんとでもそれ折り合いをつけられますわね。私はなんかそんな風にもうすでになり始めてんじゃないかと思うんですよね。奇妙なことにですね、こう今政治がどの国もどんどん弛緩して緩んできちゃって、で中国もそうですよね、まあ、一応表向きは統制をかけてるんだけども、統制をものすごくかけてるっていう裏側はですね、人々が言うこと聞かなくなったからでしょ。ほっとくとデタラメやっちゃって中央の意思に反することばっかりやるから統制を強めてるわけでしょ。ということはもう人々は中央に従ってないってことだよね。あとだからタガが一つ外れればそれで全部終わりって意味ですよね。でもタガが全部外れたからといっているのは中国で、みんな殺し合い始めるようにもなんか見えないんだよね。もう人口もなんか一番のピーク過ぎてだんだん減り始めてますよね。日本もそうだけども、人口減り始めるとですね、もう勇ましい話はねもう大体ないんですよ、正直なこと言って。中国はどう、新国の時代ぐらいから人口増え始めるんじゃないですか、あれ。だからかなり歴史的に長く中国は人口増えてきたんだよね、あれ。でもそれがどうもピーク打ったわけでしょう。そうするとやっぱりあとは成熟成長なんじゃないですかね。成熟の時代でね、中国こそですね武装的平和、アメリカに代わって中国の武力でなんてやって、結局ひどい目に痛い目にあったんじゃないですか、この20年ぐらいね、まんまと乗っけられちゃって。でその前がさ、毛沢東だからさ、毛沢東の武力による平和もですね、結局は文革の大失敗で終わって、もうヨレヨレになっちゃうとこ行ったわけですからですね、今度はなんかそのアメリカと組んでやったらさ、最後にちゃぶ台返し食らっちゃって、ほんでまたなんか文革の最後みたいに今なってきちゃったわけですよね。まあなんて言いますか、ああいうの見てるとやっぱりこう武装的平和みたいなことやったら最後希望も何もなくなっちゃって分かるんだけども、でもやっぱ昔と違うのは何か戦うっていう感じは見ててしますよね。その熱気が違うんだよね。イスラムもですね、私やっぱアフガニスタンから米軍撤退したっていうのは大きなポイントでね。でイスラエルもまあいろいろやってますが、結局ロシアが抑えに来てますよね。イラン、イスラエルはロシアが抑えに来てるから、それはあんまり派手なこともできませんわね、これからね。でやっぱりロシアに逆らうものはやっぱり生きていけないということでしょうから、まああれは武装的平和っちゃ武装的平和なんだけど、その前にロシアは外交が上手ですよね。ものすごい巧みな外交しますよね、あれ。昔からそうですよね、だからまあ、危ない人たち怖い人たちはいるんだけども、まあそれは表出さないと、裏に置いといてですね、まあ外交でやると、話し合い外交でやるというのがロシアの基本ですよね。それはかなり巧みですよね。やっぱ私そうだと思いますよ。それでいいんだと思います。そうするとサシモにこう燃え上がったですねイスラムの人たちもね、さすがにもうこの先はですね静くなってくる可能性あると思うんですよね。アメリカももうテロ戦争をやめでしょ、あまりはっきり言わないけどもテロ戦争はもう終わりましたよね、 トランプも言ってたけど、バイデン側の連中も基本的にそうでしょ。もうアメリカの特殊部、米軍の特殊部隊もテロ戦争は終了しましたよね。だからああいうの見てると、テロ戦争がないということは、火付け盗賊はやめるってことだから、そうするとなんか火付け盗賊と戦うためのゲリラもいらなくなるってことで、あとはやっぱりこの隣同士のね、まあ、国境紛争ってありますけど、あれもほら武器とかさ金を渡すやつがいるから偉いことになるわけだな。武器とか金を渡してやっちまいってのいるからさ、ひどいことになるわけ。それを止めればですね、まあそうそうひどいことは普通はなりませんわね、お互い続かないからね。でそれもやっぱりですね、これなんて言いますかね、人々の日々の生活 のやり方、ライフスタイルがみんな同じになってくると、まあなんて言いますか、あんまりなんかですね、本格的な戦いにならないんじゃないですか。本格的な戦いになりようがないっていうんでしょうかね。そのみんな自分のことに精一杯っちゃ精一杯だしですね、でなんかやっぱり相手のこともなんとなくよくわかるしですね、まあそこはなんか一緒にやっていこうかと。で要するに情報がよく行き来できるわけでしょ、今の時代ね。そうなるとちょっと昔のような20世紀のような戦争のようになるとはまあ思えないんですよね。でですからやっぱりこう最終的にですね、この世の中をまとめていくためにはね、やっぱりそのあらゆるところでその一家の幸せ、その世帯の幸せってところに行き着くんじゃないかと思うんですよね。世帯の幸せっていうものをちゃんとやろうとすると、まあこれは国も地域も同じだけど、まず自立してもらって横に連携すると、で競争ではなく住み分けでいくっていうことだから、やっぱりそれぞれの人たちを非常に個性的に育てるべきだし、でやっぱりあの任意のですね、まあなんか必要に応じてですね、いろんなチームを組んでね、チームでなんかいろいろ仕事をする、生活するっていうこともすごく大事だし、それは強制のもんではなくて任意のものですよ。そういうアメーバー的な組織だな、アメーバー的な組織にしておけば破局っていうものは普通起きませんからね。固く作ると破局っていう現象が起きるんだけども、まあ緩くしておけば破局には至らないでしょ。でよろしいんじゃないかと思うんですね。だからほんのりとしておくわけですよ。ほんのりとゆったりとさしといた方がむしろ長続きしますよね。今の時代の持続可能性ね、非常によろしいかと思いますね。どうもなんか私はですね、こう、アメリカもあえて急展開し、でコロナもこともあってね、まあ、コロナは世界中の生活者が同じ困難に直面したってことありますけども、まあ、どこでも食料品と薬は大事だという話になってね、でコロナがひどいから家にこもるしかないと、マスクするしかないと、なんかますますライフスタイルが一つに合ってきたと。でその様子がメディアとか ね、あのマスメディアでも、あのネットメディアでも世界中にお互いに知られるようになってきて、あなるほど可愛いものかと、世界はやっぱり共通の問題にそのみんな抱えてんだなと、ね、子供のことはみんな心配だし、年老いた親のこともみんな心配だし、地域も心配だし、仕事のことも心配だしと、みんなある意味で少市民的なんですよ、世界中ね。それ自身がなんか一つの希望じゃないかと思うんですね。あの希望というのはその夢と希望と現実ってありましてね、夢ってのはこうなりたいというですね、まあ見果てぬ夢ってことはあるように、まだ何も見えないものが夢なんですね。で希望というのはですね、一応手届くところに、頑張れば手の届くところに何かそのゴールがあるのが希望なんですね。希望といった場合には、まああえて夢との違い言うならばね、夢と希望の違いをあえて言うならば、まあ、それは見えるところ、それから手の届くところにゴールがある場合が希望ということですよね。だからもうすでにですね、私はあの希望というものがなんか見えてる感じがするんですよ。すなわち自分たちの一家生活をですね、いかにちゃんとね良くしていくかと。で、ね、若い子どもたちもですね、やっぱりねそれは活躍したいでしょうがな、社会出て活躍したいし、でそれをね親も見守りたいと思うでしょうし、でやっぱそういうのをちゃんと支援して子どもたちが活躍できる場を作っていくってことが、それ希望ですよね。それからやっぱ戦争で人が死んだりとか、災害や事故で人が死んだりってみんな嫌なことだから、そういうことがない方がいいに決まってますよね。それも希望ですよね。でそういう希望っていうのをやっぱりこう叶える方法はもうすでにあると思うんですね。っていうか昔からそういうものあって、で邪魔するやつが随分邪魔してきてね、その人を支配してきたんだけど、まあそれ時来たりですよ、時来たりで、その邪魔する奴らもですね急速に今消えてってるわけだよね。 ある意味で言うと、その社会が混乱してるってことが消えてるってことの意味ですよ。振り返ってみれば、私が生まれた1960年代なんて、表向きは平和と繁栄なんて言いながら、裏はめちゃくちゃだったんだよね。原爆実験とかやって、えらい放射能が降ったりとかさ、企業もでたらめやったりとかさ、実はなんか後でよく分かったんだけども、平和な90年代なんて、60年代なんて、実はでたらめな限りやってたんですよね。だからデタラメの限りが通ってる間はむしろ平和に見えてたんだな。今だから怪しいっていうのはむしろデタラメが通れなくなってからだよね。なんか最後の希望が見えてきたんじゃないですかね。ぜひ私はね、皆さんも頑張っていただいたりほしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、最後に希望が見えてくるというお話で終わりたいと思います。では皆さん、さようなら。